我々が知られたくないことの30のセット騒動。その1、引き止めるも準備が必要。引き止めるも準備が必要です。次の週末、こんなことで話があるから時間を空けておいてほしい。そんな話を持ち出されたとき、直感的に我々の話ではないかと気づくことがあります。普段から不安定な関係が続いていると悪い予感がするでしょう。普段から我々の情報が見られる場合は、確信が得られるはずです。もちろん、答えとも我々が気持ちで一致しているなら話はスムーズです。すぐ我々に用意して、未練も可能なことはず、それぞれ新しい道はいいでしょう。しかし、我々たくないなら準備が必要です。我々の話を聞き出されたときには、我々たくないと言うだけではうまく説得できません。相手が我々の話を聞き出した時点で、決意は固まっていると考えられます。普通に説得したのでは、相手は聞き入れてくれず、なかなかうまくいかないでしょう。準備の計画のことがないもなく、無理のまま話に飛び込んでいっても、相手の勢いに抑えるだけ。とっさに聞いたことを考えるのは難しい。だからこそ、一人も準備が必要です。我々たくなければ、我々の話を聞き出されそうと予感した時点で、説得に必要なことを準備しておきましょう。納得してもらえる改善策を考えておく。相手の言い分に対する説明も用意しておく。相手のことを揺さぶる説明も考えておく。できれば話し合う道には場所も計画的に考えておきたい。我々の話にもまだあります。難しいこともあるかもしれませんが、できる範囲で準備しておくのが特策です。前もって準備ができていれば、我々の話を聞き出されても、我々のことなくスムーズに説得できるでしょう。相手の準備を上回る準備をしていれば、引き止められる確率もあります。我々の話を聞き出されそうな早めに引き止める準備を進めておく。我々の話は我々たくないことの30のセット騒動。その2、聞き出された我々の話には2つのタイプがある。一言で我々の話とはいえ大きく2つのタイプがあります。衝動的に聞き出した我々の話と、決意を固めて聞き出した我々の話です。同じ我々の話でも、それぞれ引き止める難度やシチュエーションが異なります。引き止める対策の一つとして、改めて前々から当然不満があって、我々を考えていても、なかなか言い出せないことがあります。我々のことでもなかったり、様子をしていたり、など理由は様々です。どこがあることがきっかけで今まで頼んだ不満が発生して、一気に我々の話に発展することがあります。衝動的に聞き出した我々の話は、急に我々の話に始まる、相手が感情的になっている、などの特徴があります。相手の痛みを頂点に達しているため、具体的に我々の話を進めるように、まず落ち着いてもらうのが先決です。相手の困難を知っては、引き止められる可能性があります。最後に、決意を固めて聞き出した我々の話。衝動的に聞き出した我々の話を引き止めるのが難しいのは、決意を固めて聞き出した我々の話です。この際の我々の話は、相手が落ち着いている、話し合う道には場所を指定する、などの特徴があります。前もって、話し合う道には場所を指定する様子から、計画的に常に決意を固まっていることが読み取れます。話し合うのを見てきて、淡々としています。既に、我々は我々の準備が進んでいる可能性もあります。相手の決意が固まっているため、引き止めるのが難しく、直線になる覚悟が必要です。ただし、引き止めるのが可能はありません。真剣に愛していることを最大に安全や改善を約束したりします。直線になる可能性はありますが、時間をかけて誠実な表情を続ければ、引き止められる可能性はあるでしょう。聞き出された我々の話の態度を把握する。我々の話を聞き出された内容の30の説得騒動。その3、我々の話を聞き出されても、まず諦めないことが大切。我々の話を聞き出されて説得するとき、一番大切なことは何か。まず諦めないことです。当たり前と思うかもしれませんが、改めて確認しておきたいポイントです。もうダメだ。くらえたも同然。交際が終わりかけている。何を言っても無理。どうせ引き止めても無理だろう。完全に変えたと思い込んで諦めると、そこで我々が確定します。確かに引き止めようと説得しても、努力が見えないこともあります。相手の決意が固ければ何を言っても聞き入れられないこともあります。だからとはいえ、最初から努力しなければ仲直りができる可能性もあるよ。不運した気持ちが本物ならしっかり謝り反省して改善を約束することです。相手は言い過ぎていたかもしれません。衝動的に我々の話を聞き出しているかもしれません。可能性は低いかもしれませんが、それに挑戦するのが人生です。この言葉を付けることで、可能性が広がり仲直りができるチャンスも出てきます。最初から諦めず可能性を信じて引き止めてください。きっと仲直りができる。必ず笑ってもらえる。やってみなければわからない。そう信じてポジティブになりましょう。説得は諦めないことが始まるのです。我々の話を聞き出されても、最初から諦めず可能性を信じて説得する。我々の話で笑ってないことの30の説得騒動。その分、必ず勝って引き止めるようにする。我々の話で引き止めるなら相もちろん、話し合う道には場所の相談な電話やメールを使うのはいいのです。あくまで簡単な連絡がないのですが、電話やメールも重要なんです。しかし、実際に我々の話はやはりあって話し合うのが一番です。我々の話は答えの人生に影響を及ぼす話し合いです。電話やメールでは話しない一方的になりやすいゆえ、一つなくなるんです。声や文字だけではコミュニケーションが難しいので、説得もスムーズに進みません。電話だけでは表情が見えません。文字だけではニュアンスを返しやすくなります。コミュニケーション不便が生じやすいため、説得も難しいのです。とにかく、まずあって話をする方向に進めましょう。相手が電話やメールだけで我々の話を決定をせようとしても、具体的な話は進めないようにします。やはりあって話した方が細かいコミュニケーションがスムーズです。説得するときも、訴えかける症状を見せることで相手の心を動かせ、仲直りがしやすくなります。お互いの症状も確認できます。誤解があってもすぐ解けます。あなたで引き止められる成功率があると言っても、過言ではありません。相手が会いたくないと言ってまでも誠意を見せてほしいと、頼みに何とかあって話をするようから書きましょう。人生に影響する大事な話し合いは誠意を見せるためにもあって話すのがならです。遠距離になりなどの事情がある場合を除き、普通のないならあって説得するのが天命です。我々の話を引き止めるときは、電話やメールだけは避け、必ず会うようにする。我々の話を会いたくないときの30の説得騒動。その、引き止めるときは、手札対応が基本。我々の話を引き止めるなら、手札対応が大切です。力強くは引き止められると思いますが、注意が必要です。確かに、堂々とした言い方は大切ですが、やそうな言い方になるのが正しいです。くだらない考え方はやめよう。我々なんて絶対許さない。我々かどうかは私が決める。乱暴なことがないはうまく引き止めないのも当然です。やそうな態度で引き止めようとしても、相手の判断を示すだけ。相手を満たすような言い方は喧嘩をしゃべるのと同じです。引き止めることが相手を不便にさせてしまい、ますます我々を慣らしてしまいます。あまり暴言な人には、どうかになる可能性もあり、別の問題に発展する要素もあります。引き止めることに大切なのは手札対応です。自分が悪かった。ごめんね。これからはこんな風に改善するからやり直そう。もう一度チャンスをください。お願いします。自分の方が注意したらやることを忘れましょう。普段やそうにしていても相手に我々の話を聞いたから、もうやそうなことはありません。武器をやっても構わないので、お願いするような言い方を心がけます。つまらない態度に関わっていると、なかなかスムーズに説得できません。手札対応になってこそ、相手はあなたの説得の言葉を聞いてくれます。言いたいことを言いやすくなり、相手の心を動かせます。相手に注意したらやることを忘れ、手札対応を心がける。我々の話は我々がないときの30の説得騒動。その6、引き止めるためには我々が理由を知ることから始まる。我々の話を聞かせたら、まず我々が理由を聞きましょう。我々が理由を分からなければ引き止めることもできません。問題ない交際であっても、相手は何か何も続けていたかもしれません。おそらくこれが原因だろうと心当たりがあったとしても、決めつけるのは良くない。自分が持っている原因と相手が持っている原因はずれている可能性があります。我々が理由を知ることで具体的に引き止める対策を考えることができます。ただし、我々が理由を聞くことは必ず正直に言ってもらうことが大切です。相手はあなたの気分を悪くしないよう、嘘の理由で話していることがあります。我々が理由の正直が含まれていると、引き止める対策も検討しないになります。正直に話してもらうという点を強調して、我々が理由を全て話してもらいましょう。例えば、ドキドキしなくなったら我々がと言われたとしても、もう少し具体的に話してもらいます。どうしてドキドキしなくなったのと聞けば、さらに詳しい理由を知ることができるでしょう。僕が正直に話してと、弁護士は相手は心を開いてくれるはずです。ならば、自分にとって正直な理由もあるかもしれませんが、素直に認める姿勢が大切です。たとえ自分の指定するような内容であっても、すみかさず話してくれた相手に感謝しましょう。まず正直に我々が理由を言ってもらう。我々の話は我々が理由の30の説得騒動。そうなら、説得で一番大切なのは愛していることを伝えること。我々の話を聞き出されて説得するとき一番大切なのは何でしょうか。大声でなければ引き止められるだろうと思われがちです。もちろん引き止める上で感情を見せたり伝えたりすることは大切です。何なら我々たくないと叫べば相手の心を揺さぶることができるでしょう。しかしここに大きな問題があります。感情的になると話のないように取り乱した様子の方に注意があります。相手は話し合いに集中できなくなり冷静な話し合いを行っています。仮に引き止められたとしてもその不運はあくまで同情です。同情による不運は本来の想像ではありません。二人の関係が不安定なままであるためしばらく、ただやはり我々の危機を迎えるでしょう。では本当に大切なのは何か。それは愛していることを伝えること。どれだけ大事に思っているのか。自分にとってどれだけ特別な存在なのか。我々自身のどれだけ悲しいか。言葉や態度を通して愛していることをしっかり伝えることが一番大切です。愛していることを伝えるときそれを担う手段として人に感情を見せることは効果的です。ならなくても説得は可能です。ならなくてもきちんと愛していることさえ伝われば説得できます。大声を出す必要もない。落ち着いた声だけでもきちんと大事にしていることさえ伝われば仲直りができます。愛していることを伝えること。この点に集中して説得すれば我々の危機を乗り越えられるでしょう。あなたが人に言おうとすることや態度はきちんと愛していることが伝わる条件でしょうか。きちんと愛していることを伝えることが本当の説得です。感情を伝えることではなく愛していることを伝えることをしっかり伝える。我々の話は我々たくないことの30の説得騒動。そのまききちんと話を最後まで聞いてから説得する。我々の話を聞き出されたときはまず相手の話を最後までできちんと聞きましょう。クライスを問われば痛みを立ってもらえなくなるでしょう。早く説得しなければと思えば相手の話を終わらない友人に対してはくれるはずです。 しかし、話の途中で理解すると相手は言い換えない状態になります。相手の言うのをきちんと聞かなければ内容を誤解しやすいため、きちんと聞かせることもできません。誤解を話すことをすると、相手の勝ち通りが自然になり、話が考えにくくなります。話を途中で遮ると、相手はやつや圧迫を感じて会議させてしまうでしょう。まだ話を終えていないという状況のままならば、きちんと理解されていないと思う。きちんと説得するためには、相手の話を最後まで聞くことが必要です。コミュニケーションの基本ですが、話を説得する際もやはり重要なポイントです。話を最後まで聞くという態度を見せるだけでも、相手の興奮を抑える働きがあります。重大な局面のため、なかなかこのようにいかないかもしれませんが、できる限り心がけてみてください。相手の言うのすべて聞き終わってから話し始めた方が、誤解があり、相手の話を聞いてください。きちんと話を最後まで聞いてから説得する。話が分かりたくないときの30の説得相当。その9、相手の目を見て話さなければ説得は失敗に終わる。引き止めようと説得するとき、相手の目を見て話すようにしましょう。うつむいたまま相手の目を見て説得しようとしても失敗に終わるでしょう。下を向いたままでは自信がないのだろうか、やましいこともあるのだろうかと疑われ相手を不安にさせます。目は言葉以上に言うと言われます。言葉の響きは力強くても話す際の誠実でなければ相手に信じてもらうのは難しい。笑いを聞かせると自分に自信がなくなり、うつむきがちになります。振り返って相手の目を見て話しにくいかもしれませんが、相手の勢いに抑えたままでは引き止められません。本当に引き止めたければ相手の目を見て説得するのが最低条件です。謝るときは相手の目を見る。改善も相手の目を見ながら約束する。相手の目を見て話すからこそ、することにも説得力になります。もちろん相手の話を聞くときも目を見ながら話すことが大切です。視線を合わせることは誠実に対応したいという表情の一つ。相手の目を見て説得するのは重要なので、特に心がけましょう。ただし、容赦したり、何かにしないように注意が必要です。ずっと目を見続けると、皆さんが与えるようなメスになってしまい、誤解を招きます。相手の目を見て説得するのは大切ですが、適度に目を出すことも大切です。相手の目を見ながら説得する。話が分かりたくないときの30の説得相当。その10、つまらない態度にこだわっていると説得できない。つまらない態度にこだわっていませんか。自分の方が目という意識があると、引き止めるときもこだわりがちです。相手に謝ったら負け。自分が悪くても認めない。どんなことがあっても譲歩しない。態度の対象は以前も相手に謝ろうとしません。しかし、それはつまらない態度です。つまらない態度の対象は、ただの対岸とのと同じ。非常事態であるにもかかわらず、自分の体裁にこだわっていては引き止めることができません。むしろ、余計な相手は分かりたくなるでしょう。つまらない態度にこだわっていると引き止める可能性もあるよ。そうしたつまらない態度にこだわっていたら相手は分かりたくなったのかもしれません。謝るのがかっこ悪いと思うのは誤解です。むしろ、自分が悪いにもかかわらず、以前も認めようとしないで謝らないような判断がかっこ悪いこと。きちんと相手を引き止めたいなら、つまらない態度は説得する必要があります。頭を下げて謝る。自分の気持ちを認める。改善を約束する。できるだけ譲歩する。最後の最後には、泣いて謝ることも必要になるかもしれません。自分が恥をかいてもいいと思うようになれば何でもできるはずです。つまらない態度を捨てた方が引き止める可能性もあります。つまらない態度は捨てる。笑い話が分かりたくないときの30の説得相当。その11、同じことを何度も聞かない。話を発展させ、解決に導く。相手を引き止める際、何度も同じことを聞かないように注意してください。例えば、私のことが悪いの、と質問をして相手が答える。しばらく話し合って、再び私のことが悪いの、と同じ質問をする。そんなことをするわけないと思いますが、余裕のない場面ではないです。差し迫った状況では、考えの整理を失わず、何度も同じ質問をしてしまいます。もしくは、不安な気持ちを引かせるため、既に聞いた内容が笑っていても、つい聞いてしまうこともあります。引き止めるときは、どんどん話を発展させていかなければいけません。にもかかわらず、何度も同じ話を繰り返していると、ただでさえ指導していないと、さらに指導させます。説得で大切なのは話を発展させていくことです。質問をしていただいた回答の後に、また次の質問をして本質に迫っていきます。例えば、私のことが悪いのかと聞いて価値観が合わないことと言われたとします。どんな価値観が合わないのかと聞いて、お金の価値観と言われる。どんなお金の価値観なのかと聞いて、節約意識がないことと言われる。それなら、今度は大きな買い物をするとき、必ず相談するなどと提案します。そのほか、週に1回は外食をしないお金について話し合う機会を作ろうなどと提案もいいでしょう。建設的な話し合わせは、どんどん話を発展させていきます。抽象的から具体的に発展させていく。問題点から改善点を見せ、解決に導いていく。それなら、こうすれば解決できるねという方法で話を進めれば、上手に説得できます。同じことを何度も聞かないように注意する。解決に向けて話を発展させていく。笑い話が分かりたくないときの30の説得相当。その順に、反省も改善もしないで説得しても、真面目にやってくれなくて当然。一人で説得するときに有効なのは反省と改善です。相手のつもりで話を聞かされることもありますが、あなたに何らかの不満があってのことでしょう。我々の話を聞かされたのは自分に何か問題があるはずです。感情も記念日も言われてくれない。全く愛情を注いでくれなくなった。約束を破って相手に信用できなくなった。ならば、浮気、暴力、金銭問題など解決が難しい話もあるはずです。我々の話を聞かした時点で相手は我々の決意を固めていることが考えられます。反省も改善もしないで説得しても、聞かされただけで真面目にやってくれません。そのため人によって説得するなら反省と改善が必要不可欠です。自分の悪いことを指摘されたら、何も言われません。素直に反省します。悪いことは必ず直すことをしっかり約束します。もちろん約束をしただけでは信じてもらえない可能性もあるため、約束を破った時のように約束しておきます。例えば、もし次に言われるようなことがあれば、本当に言われてもいいと宣言すれば本当にやることが伝わるでしょう。口約束が信じてもらえないなら、証明にしてもいいでしょう。証明ですが、信じてもらえないなら、信頼できる第三者に対応聞いてもらうのも悪いかもしれません。決意が固まった相手を引き止めるには、そこまでしないと説得が難しい。最終的には、相手次第ですが、やり直したい気持ちが本気なら、徹底した対応が必要です。やり直したい気持ちが誠実で、反省と改善が本気であるとあれば、最後のチャンスを与えてくれるかもしれません。悪いことを指摘されたら、素直に反省することを約束する。約束を破った時のペナルティも約束しておく。笑い話が分かりたくないときの30の説得相当。その13、改善の約束ができるだけ具体的にするのが得策。引き止めるとき悪いことを改善する約束は必須です。自分の悪いことを落としたままでは説得も難しいでしょう。ただし、普通に改善の約束をすればいいわけではありません。約束ができるだけ具体的にしておくのが得策です。約束はするのは簡単でも守るのは難しい。抽象的な約束はなかなか信じてもらえないでしょう。妄想はしない。妄想はしない。今度は誠実な付き合い方を整える。言っている意味は分かっても相手は本当だろうかと不安になってスムーズに信じてもらえないでしょう。ましてや、笑い話を聞かせていることですから、中途半端な約束は聞かされる可能性がない。そのため、約束をするなら本気であるとわかるような具体的なことを例えば、嘘をつかないと約束の場合、行動だけでもいいですが、初めにした方が効果的でしょう。初めなら安心とは足りませんが、少なくとも口約束より信用できます。もう何回かしないと約束をする場合もできるだけ具体的にします。例えば、月に一度はクレジットカードの明細や口座の残高を見せるなどの約束をします。借金の明細があるなら、その計画を確認し、きちんと説明する。精神論ではなく、心による方法が合理的な説明ですので、信用してもらいやすくなるでしょう。ただ、信用してほしい、通れないのではなく、信用してもらえることを考えます。具体的な約束であることをプラスに働きます。自分にとっても約束を具体的にした方が気持ちが引き締まるはずです。少しでも相手に信用してもらうために約束をするなら具体的にしてください。改善の約束はできるだけ具体的な形にする。バレ話ではありたくないときの30の説得相当。その14、守れない約束で復元したことで問題の先送りにしかならない。何かの約束をして引き止めるなら約束のないように要注意です。切迫した状況では守れない約束までしてしまいがちです。相手が突きつけた条件の予算内にまま全て飲み込んでしまう。引き止めることが最優先になると、他の判断の裏にしたまま、どの約束をしてしまいがちです。しかし、引き止めることさえできればどの約束でもするという考えはよくありません。引き止めた気持ちは素晴らしいですが、約束のないようにも限度があります。守れない約束をしたところで、後から破ることになるのは明白です。その時は引き止めて説得ができても、約束が守れないなら再び場合を引き止めるでしょう。以上は引き止めに成功しても、約束を破った後の対面の引き止めは絶望的です。守れない約束で復元したところで問題の先送りにしかなりません。彼を笑っているなら勇気を持ってできないと断ることも大切です。もし守る自信がなければ全て自信がないと答えるだけでも構いません。正直に言った方が約束ができなくても誠実されればさらに相手の信用を得やすくなります。守る約束をしてこそ意味があります。どうしても約束ができなければ全て改善の余力でも見せましょう。できるだけ努力する。改善できるように努力する。必ず良い状態にする。きちんと約束ができなくても前向きな印象では残せます。改善の余力がさらに将来に期待を込めて我々を考え直してもらえる可能性もできます。約束するなら守る範囲を異なる。我々の話が分かりたくないときの30の説得相当。その15、できるだけ取り出さない。我々の話を聞かされても取り出さないように注意してください。もちろん、取り出しやすい状況であるのは分かります。愛する人が急に我々の話を聞かされれば、不安や悲しみが込み上げてきて、心の落ち着きを失うでしょう。どうしていいか分からなくなり、自分からした状態になる。自然と涙が溢れて止まらない状況もあるはずです。しかし、取り出すと相手は涙を止めて精一杯になり、悲しむことではなくなります。どのように引き止める?大声を上げて泣かせる。嫌だ、嫌だと騒ぎ立てる。相手を引き止めるためわざと演じる人もいるかもしれませんが、身近な行為です。引き止めるためのようには、役を感じられません。周りに引き止めれば、自分の恥をかかれなく、相手も恥をかかせてしまいます。難しい状況かもしれませんが、できるだけ取り出さないように、自制心を保つよう心がけてください。冷静、冷静、また冷静。我々の話を引き止めるなら、落ち着いた方が確実に有利です。不安や悲しみが込み上げてきても、大事な面であることを知識なら、平常心を保ちます。不動の心を持って引き止めた方が発言にも説得力がなります。切迫した状況で難しいかもしれませんが、できるだけ冷静を心がけてください。不安や悲しみが込み上げてきても、できるだけ冷静を心がける。 わかり話を与えたくない時の30の説得相当。その重力、脅迫、暴言、暴力で引き止めない。わかり話を禁止された時、いかに追い上げてくる人もいるでしょう。たとえそうであったとしても、どんな手段で引き止めるのは厳禁です。例えば、脅迫、暴言、暴力です。わかりあなたの秘密を明かす、わかりあなたが危ない、などと脅す。最低の人間、自分の命を何の暴言もなく、何か言ったり、物を投げつけたり、何の暴力を振る。確かに、どんな手段の際は、ひとまず我を防ぐことはできるかもしれません。気持ちが高ぶれば、手段を選ばず引き止めたい衝動に耐えることもあるでしょう。しかし、どんな状況であろうと、脅迫、暴言、暴力はいけない。脅迫、暴言、暴力はもはや説得ではありません。身勝手かつ卑劣な行為。仮に脅迫、暴言、暴力で増えてきたとしても、本当の仲間ではありません。偽りの仲間です。愛情が復活することがますます見たくなります。相手を終わらせる方法で容易に引き止めようとしても、相手の仕事がさらに深まる一方です。場合によっては、事件として問題に発展する可能性もあります。いくら、バレたくないとはやっていることはいいことがあります。相手を引き止めるなら、丁寧に説得を続けるしかありません。我が原因が自分にあるなら、相手を責めるのではなく、自分を責めることが合理的です。我が原因に対しても、脅迫、暴言、暴力で引き止めない。不満があっても、痛みが込み上げても、きちんと平常心を保つことが大事です。我が原因に対しても、脅迫、暴言、暴力で引き止めない。我が原因に対しても、脅迫、暴言、暴力で引き止めない。誤解があれば、そのままにせず、きちんと解く。我が原因を引き止めるなら、正確な態度が基本です。相手より低い立場であることは、偉そうな態度には注意します。しかし、正確な態度とはいえ、相手の発言を全て受け止める意味ではありません。人間ですが、解釈を間違えることもあります。言葉を聞き取れず、理解が中途半端になることもあるでしょう。相手の理解に誤解が含まれているのは、珍しいことではなく、日常でも言われること。誤解されたまま笑ってしまうこと、無視できることはありません。もし、相手の理解に間違いがあれば、そのままにせず、きちんと誤解を解くことが必要です。そうだったので、私が勘違いをしていたということもあります。誤解を解くだけで、あっさり、我が原因を解決することもあります。ただし、言い方には注意しましょう。相手の誤解を強くなるような言い方は不快感を与えます。相手が不快にならないよう優しい言い方を心がけましょう。それは絶対違うではなく、それは違うよという優しい言い方の方が素直に聞いてもらいます。あなたは間違っているではなく、誤解を与えるような私の言い方が良くなったねと謙遜した方が丁寧です。わずかな言い方の違いですが、印象は正反対。誤解している相手を責めるのではなく、自分が悪か、過去の人生はもう世界とはすぐ届けます。相手の理解に誤りがあればそのままにせず、きちんと誤解を解く。わかり話を与えたくない時の30の説得相当。その18、感情は見せても感情的にはならない。説得するとき、感情の仕方について注意があります。感情を見せるのはよくても感情的になってはいけないというポイントです。感動を抑えることと感動的になることは似ていますが違います。感動を抑えることは自分の純粋な気持ちを相手の立場を考えながら自分の気持ちを落ち着いて伝えます。感動的になることは理性と自制心を失い感情が難しになっていることを言います。相手の立場を考えずに大声で叫んだり泣きわめたり暴力を振ったりなどです。説得するときに心がけたのはあくまで感動を抑えることであり感動的になることではありません。感動的になって説得しようとすると相手は話の内容により取り乱した様子に注意を向けます。集中が散漫になりきちんとコミュニケーションができなくなります。見せるのはよくても見るのはよくない。優しく言うのはよくても言うのはよくない。静かな涙を見せるのはいいですが大声で泣くのはよくない。愛していると最後はよくても屈辱のようにさせるのはよくない。落ち込感情的になった様子を見せると、お互いが話し合いに集中できなくなります。身近な印象まで与えるため、相手の質問がますます深まるために、感情を抑えるのはいいですが、最後には注意しましょう。落ち着くことを保ちながら、感情を抑える方がきちんと理解してもらいます。説得するとき、感情的になるのは避けず、きちんと感情は見せる。わかり話で笑いたくないときの30の説得相当。その19、第三者を通して聞き取れる方法も選択肢の一つ。余裕があれば、第三者を通して聞き取れる方法も有効です。例えば、今、自分が聞き取れても全く聞いてもらえない状況があるとします。こんなとき、親や同性の友人など、第三者を通して聞き取れてもらうと考え直してくれる可能性があります。もちろん、現在は深い問題。今回、第三者に協力してもらうのは、人に恥をさすこともなくため、心理的にも同じ心理はず。もちろん、第三者に対しても協力を断られることもあります。しかし、一人で問題を抱えたままでは改善もしません。根拠で聞き取れたら、恥を承知の上、選択肢の一つとしてやってもいいでしょう。協力を求めるのも、まっとうな手段の一つ。自分の説得が見ても、第三者に説得してもらうと、言葉を素直に聞き取れたり、相手の考え方が変わることもあります。権利や信頼のある人からの説得が心理的にものと言いづらくなるでしょう。確実に聞き取れることはありませんが、自分が説得しても、無理な安心させを求める姿勢も必要です。状況が良いですが、選択肢の一つとして検討してみてください。ただし、親に協力をお願いするなら注意点があります。あくまで協力をお願いするのは自分の親であり、相手の親ではないようにしてください。相手の親にお願いすると、当然相手に味方するはずです。引き止めることがかえって、我々を成される場合があります。お願いするなら自分に味方をしてくれる相手を選ぶのが安心でしょう。状況が良いですが、家族を通して引き止める。わかり話を言われたくない時の30の説得相当。その10、引き止められそうになれば、2回目のわかり話を申し込む。わかり話を聞かされた時、スムーズに引き止められないことがあります。相手の説明が高い場合、説得して引き止めようとしても、聞かなされます。とにかく、わかりたいの一点だけは説得しようにも限界があります。もし引き止められそうな状態になれば、2回目のわかり話を申し込むのも一つの方法です。以上、わかり話を保留することで、冷却者を付けます。時間ができることで相手は優先だから、やり直した方がいいかなと考え始めるかもしれません。わざでも相手の説明が意外に良くなれば、考えを変えていく可能性があるでしょう。自分にとっても次のわかり話をするなり、どんな説得方法や改善策など考える余裕ができます。第三者に協力を願いするチャンスもあります。わかり話を保留するときは、丁寧に言い方を心がけましょう。相手が嫌だったとしても、何とか頼み込んで2回目のわかり話を申し込みます。話が急で今すぐ返事ができない。少し考える時間が欲しい。今日は頭の整理が追いつかないから、次は来週話し合おう。落ち着いたら、もう一度話し合おう。もちろん、最後の話をしたことで相手の説明が変わらないこともありますが、わざと望みかけるのもいいでしょう。少なくとも可能性を高めることではあります。無理に決めて決着をせようとせず、あと延長戦に持ち込むのも苦です。引き止められそうになれば、2回目の割り話に持ち込む。割り話を与えたくない時の30の説得相当。その11、今であげたプレゼントを返却しようとしても受け取ってはいけない。今で受け取ったプレゼントを返すよ。割り話を聞かされた時、相手が今であげたプレゼントを返却しようとしていることがあります。プレゼントをもらったままでは申し訳ないので、せめて返却して、関係を切り裂いたりしようとしましょう。特に、高価なものは返却されやすい傾向があります。相手から差し出されると、突然受け取りそうになりますが、ここは大切な場面です。我が話を聞き取りたいなら受け取ってはいけません。受け取ると我を了承したという際になってしまうからです。自分では我を認めたつもりなくても、プレゼントを受け取ると形式上了承したと思われても仕方ありません。後から我が我が我が我がいないという認識のずれで盛り上がります。本音としてはプレゼントを返してもらいたくても引き止めたいなら受け取らないこと。我が話を受け取らないと平常に断るのが特殊です。今であげたプレゼントを返却されそうになっても我が話を引き取りたいなら受け取らない。我が話を与えたくない時の30の説得相当。その順に、徹底的に自分を磨いて再開する。我が話を保留すれば通算自分になります。自分になりは来年と来年の順になります。今回は両方になるのですが、時間に余裕がないため、違いが見やすい来年と来年の特殊でしょう。来年の皆さんは短い期間でも大きく変えることが可能です。おしゃれな服を買ってみる。香水やアクセサリーを買い替える。美容院に行って髪型を整える。スキンケアに力を入れる。肥満気味な無理のない範囲でダイエットをしています。もちろん、来年の内閣で余裕があれば来年の内閣も挑戦です。心が流れるようなことが増えれば来年の内閣も可能です。徹底的に自分の内閣が再開したときに、あなたの早く魅力がないとは安心するでしょう。おや、こんなに素敵な人だったらと驚き見直してくれる可能性があります。生まれ変わった魅力が増えていれば、相手は昔の気持ちを思い出してくれるに違いありません。やはり、来年から来る印象は停止できません。来年の魅力が高ければ、説得力も影響が及び、相手を引き止めやすくなるでしょう。短い期間で自分とは言い方ですが、できる範囲で少しでも来年的な魅力を高めておきます。どこまでになるかは、あなたの努力次第。再開するまでにしっかり来年の内閣を。再開するまでにしっかり来年の内閣を。我が話を与えたくない時の30の説得相当。その13、我が話を聞かせた時点で相手に新しい恋人がいる場合。他に好きな人ができたら笑いたいというならまだいいのです。あくまでまだ片思い。別の人と付き合うために笑いたいならまだ納得ないでしょう。しかし、我が話を聞かせた時点ですでに別の恋人がいる状態となるとすんなり納得できません。つまり、浮気だからです。後者は残念ですが、バレてしまった方が得策です。説得をして浮気相手から戻すのもいいですが、仮にできたとしても、なかなか浮気せは治りません。浮気せは同期のようなもの。恋人を浮気相手から戻してもしばらくせはまだ心の性を誘惑するようになるでしょう。二度浮気をしないと約束してわずかな可能性に人生を変えるのもいいですが、大きなリスクを覚悟する必要があります。なかなか心を整理できず、損かもしれませんが、浮気するような人とは別れて正解です。相手だけ幸せになって悔しくもかもしれませんが、安心してください。その浮気相手ともなくずらず、しばらくしてまた別の人と浮気するでしょう。なかなか浮気せは治りません。浮気をする人は二度も三度も繰り返します。あなたにはもっとふさわしい人がいます。浮気せの恋人と断るぐらいなら、潔く別れてしまう。別の人を見つけるのが幸せの近道です。我が話を聞かせた時点で相手に新しい恋人がいるなら、潔く別れてしまう。我が話を与えたくない時の30の説得相当。その14、他に好きな人ができたという理由ならまだ望むのである。 若い大理由を聞くと、他に好きな人ができたと言われた。他の人に心が移ってしまったら仕方ないと諦めそうになるかもしれません。もちろん常に交際が始まっていないと戻すのは難しいでしょう。そうしては今できなくている状態を説得かけて戻すのは可能ではありませんが、極めて困難。そもそも浮気をしていたことになりますから、相手に対する信用を絶望的です。しかし、他に好きな人ができたという理由ならまだ望みはあります。まだ正式に付き合っているわけではありません。相手の気持ちが揺れている最中であり、中途半端な状態です。今からでも人の努力をすれば離れかけた心を取り戻すことは可能です。一緒に過ごした時間の長さでは、自分たちの方が圧倒的に有利であるはずです。2人の間には絆も理解も思い出もあっていないでしょう。今までたくさんデートをして、たくさん思い出ができた夢。こういうことをあなたを理解している人は他にないよ。あなたを一番大切に思っているのは私のこと。交際していたからこそ、やはりたくさんの価値を理解するが、相手は考え直してくれるでしょう。また、何年も解消させるのもいい方法です。参加されている関係が再び頭が改善のならば、離れかけていることを取り戻す可能性があります。他に好きな人ができたという理由から諦めてはいけません。2人の関係が出た時に相手は離させただけかもしれません。引き止めることができるチャンスは十分あります。他に好きな人ができたという理由ならまだ望みがあると考える。別れ話ではありたくない時の30の説得方法。その15、もう一度だけチャンスをくださいという一言で引き止める。相手を引き止めるとき、相手の決意を揺らす人となります。もう一度だけチャンスをください。もしダメだったら、その時は潔くなります。こういうのは相手が相手の決意を固めていても、一瞬考えがやる可能性があります。もしダメだったら、潔くなるという条件のセットにするのがポイントです。約束を破った時のペナルティを自分から宣伝しておけば、覚悟がした場合、相手はどうしてくれるかもしれません。必死の表情をしながら相手が相手の決意を固めていても、ためらう可能性があるでしょう。もちろん、格好悪いことです。客観的に見れば、ただ悪いなり、相手が信用できないと怒られることもあるでしょう。しかし、恥ずかしい人だとしても、恥ずかしがっている場合ではありません。何も説得せず、相手の言われるままに言われてしまうのも情けない。無謀な仕事かもしれませんが、無理を承知でチャンスとして恩返しできるにはそうなんでしょう。恥をかくことはあっても失うことはありません。恥をかくことはあらゆると、相手の言われるままに言われるよりは前向きで伝説的です。人になる可能性が 1% でもあるなら、最後の心として恩返しできる価値はあるでしょう。真剣な気持ちが伝われば、相手は考え直してくれるかもしれません。もし相手が受けてくれたら、そのチャンスを出して同じ失敗の内容を注意してください。最後の心としてもう一度だけチャンスをください、と願いをしてみる。私は会いたくない時の30の説得方法、その16、恋人を失いそうになっても衝動的に早まった行動をしない。恋人を失えば生きている意味がない。もう嫌だ。死んでしまいたい。私は私を切らされた時、誰から強されたような簡単に襲われ、目の前が真っ暗になります。とにかく恋人に損した生き方をしていると失っては生きていけないと思ってしまう。どうしても失うことができない。そんな時、衝動的に自分の命を危険にさそうとしてしまいます。刃物で自分の体を傷つけようとする。刺激の強い薬を大量に飲もうとする。わざと危険な行為を犯すことで周りの気を引かせる狙いもあるかもしれません。しかし、命を危険にさすのは絶対いけません。健康に悪影響という話です。問題ではなく、命の危険があります。自分にとって生きる全てかもしれませんが、自分から命を活用することをするのは間違っています。自分にとって全てと感じているのはその人しか見ていないせいです。もっと広い世界に目を向けてください。世の中にはまだまだ多くの人がいます。もちろん、恋人より素晴らしい人も多くいます。恋人がいなくなるのは自分にとって一大事であっても、天からなれば小さなこと。恋人関係が悪いだけにすみません。生きる希望を失いそうな時は支えてくれている人たちを思い出してください。恋人だけ楽しむことはありません。大切な家族、親しい友人、その他多くの仲間たち、たくさんの人を悲しませてしまいます。未来には楽しみを想像しましょう。命を失っては全て楽しめなくなります。生きている意味がないなんて思わないでください。私たちは生きているだけで価値があります。自分の人生を争いようとするのは、あまり安楽な行為。恋人を失いそうになっても、どうか誤った行動では避けてください。私は言われたくない時の30の説得方法、その17、身勝手な割り方をされたら慰謝料の請求を検討する。身勝手な割り方をされたら慰謝料の請求を検討してください。慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償金のこと。割り方によっては精神的に大きな傷を負えば慰謝料を請求する権利が発生します。もちろん、日本社労使の連絡はあくまで自由内、自由内には法的な拘束力がありません。その判決の前提ではなかなか慰謝料の請求が認められにくい現実があります。しかし、自由内は全て慰謝料の請求できないわけではありません。例えば、婚約中、相手が浮気をして婚約破棄になった場合です。婚約が結ばれているなら、当事者には精神的な発生するのが一般的です。たとえ精神な婚約がなくても婚約と同等の状態があれば慰謝料の請求が認められる場合もあります。あくまで相手の人が割り方こんな目ってのは相手からは絶対許せないと思うのも無理はありません。そうした状況ならやはり正々堂々と慰謝料を請求するのがいいでしょう。一般的に慰謝料の請求となると弁護士を通したり弁護士費用もかかったりしますが他にも方法があります。例えば他に話し合えばお金で解決できることも可能です。お金で解決するのはできない状況かもしれませんが何気に言われるのはまだ懸命です。現実では失われた時間を戻すことはできません。多少なりともお金が自然から失うきっかけもあるでしょう。身勝手な相手から精神的苦痛を受けたら慰謝料の請求を検討する。私は相手から相手から相手から相手から相手から相手から相手から相手から相手から相手から相手から相手から相手から相手から相手から相手から相手から相手から相手から相手から相手から相手から相手から相手から相手から相手から相手から相手から相少なくとも友人関係が続ければ、バレた後、相手はあなたに連絡できる可能性があります。我々ならバレることで精一杯ですが、いざバレてしまうと後悔や窮屈感に襲われることが少なくありません。今思えば自分の方が間違っていた。自分のことを理解しているのはやはりこの人しかいない。バレてしまったけど、恋愛感情が蘇ってきた。交際中はバレたいと思っていても、一度バレたら相手の存在感に気づくのは良くなること。なのに友人関係を続けていくうちに、あなたの存在感に気づいてくれる可能性は十分あります。お互いの距離が近づいていたら見えないこともある。むしろ一度バレたこと客観的に見ることができるようになります。もちろん友人として付き合いつつ積極的に恋愛を享受すれば、再び恋愛関係に発展することも可能です。どうしてもバレるしなければ小さなチャンスに勝てるのも悪くありません。バレるしなければ友人関係だけでも続けるようにする。バレましてバレたくない時の30の説得方法。その19、どれだけ引き止めても聞いてくれなければ最後は諦めも必要。どれだけ引き止めても聞いてくれなければ最後は諦めも必要です。相手の決意が固まっている場合、どれだけ何を言ってもこうやってくれないことがあります。謝っても決意を変えてくれない。改善を約束しても信じてもらえない。なぜなら説得しても顔を所さえず差し合われるので。残念ですが、世の中には主婦不可能な場合も存在します。不可能な状態があるではまだ不可能な余地はありますが、不可能な深刻になると主婦は困難です。特に取り返しのつかない過ちを犯した時は謝って済む問題ではありません。もともと原因を作ったのは自分なら罪を償う必要があるでしょう。不可能なことにずっと執着しても仕方ありません。自分の夢を追いかけるなら諦めないこともあまり執着なしこいと、そうか問題に発展する可能性もあります。諦めなら目安は3回。我々の話を3回しても相手の決意が変わりそうになれば人生の方向転換を検討する必要があるでしょう。本当に自分が悪いことをしたと思うなら相手の悪いことを受け入れるのも繋がりの一つ。早く諦めたので次のステップも早く進めます。中身は不可能と確信すれば相手の悪い話を受け入れて潔く次の恋を探すのが特策です。いくら人でも全く応じてくれないときは最後は我々を受け入れる。我々の話は我々たくないときの30の説得方法。その30、我々が決めれば最後は感謝で締めくくろう。できることは全てやった。言いたいことは全て言った。引き止めるために最善を尽くした。それでも報われれば最後は我々を受け入れるしかありません。我々の最後まで無事に言っても仕方ありません。未練がしいことを言い続けても綺麗な笑い方をさせるだけ。我々しかない状況になれば最後は感謝の言葉で我々を締めくくりましょう。今まで本当にありがとう。一緒に過ごした思いは一生忘れないよ。我々のことになっても答えに何だろうね。感謝の言葉で締めくくると我々も綺麗に締めくくれます。我々の話を聞いたのは相手ですが最後は我々のような気持ちになって笑います。交際中は正しかったり喧嘩をしたりしたかもしれませんが最後は戻らないことを気にしません。心の器を大きくして我々を受け入れましょう。生きがいも恨みっこもなし。円満な我々はあなたの人生にとってもプラスになります。気持ちのいい感謝を伝えながら我々と人生を気持ちよく踏み出せます。出会いながら我々の人生。恋本名と受け入れることで大人の会話も笑えることができるのです。我々の話を聞き出されそうな早めに引き止める準備を進めておく。その2、聞き出された我々の話を早く把握する。その3、我々の話を聞き出されても最初から諦めず可能性を信じて説得する。その4、我々の話を引き止めるときは電話やメールだけは避け必ず用意する。その5、相手より低い立場であることを考えて的確な態度を行われる。その6、まず正直に我々が理由を言ってもらう。その7、感情を抑えることではなく愛していることを抑えることをしっかり伝える。その8、きちんと話を最後まで聞いてから説得する。その9、相手の目を見ながら説得する。その10、つまらない態度を忘れる。その11、同じことを何度もしないように注意する。解決に向けて話を発展させていく。その12、悪いことを指摘されたら素直に反省することを約束する。約束を破った時のペナルティも約束しておく。その13、改善の約束ができるだけ具体的な形にする。その14、約束するなら守る範囲を整える。その15、不安や その16。私たちに対しても、とにかく暴言、暴力で引き止めない。その17。相手の理解に誤りがあれば、そのままにせず、きちんと答えを解く。その18。説得するとき、感情的になるのは避けず、きちんと感情は見せる。その19。状況が許せば、家族を通して引き止める。その20。引き止められそうになれば、相手の相手の話に持ち込む。その11。今までやりたプレゼントを返却されそうになっても、相手の話を引き止めたいなら受け取らない。その12。再開するまでにしっかり相手の問題を解く。その13。相手の話を切り出された時点で、相手に新しい恋人がいるなら、潔く与えてしまう。その14。他に好きな人ができたという理由なら、まだ望みがあると考える。その15。最後の試みとして、もう一度だけチャンスをください、と願いをしてみる。その16。私たちを切り出され、生きる希望を失いそうになっても、誤った行動をしない。その17。になっては我々から精神的苦痛を受けたら、医者の請求も返答する。その18。私たちがなければ、友人関係だけでも続けるようにする。その19。いくら引き止めても全く応じてくれない時は、最後は我々を決める。その30。私たちが決まれば、最後は感謝を伝える。